今日のメインディッシュはラブホテルの従業員時代の仕事を絵本にした女性柿沼さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
柿沼さんはこれ、ラブホテルの絵本を制作したのが3年前。で、それが去年11月に朝日新聞の記事で紹介されて、まあ、注目されたんですけど、タイトルがですね、人のセックスでご飯を食べるというタイトルです。
はい、
前に人のセックスを笑うなっていうのがあったけどね。
それ山崎直子らさんね、はい、でした。
人のセックスでご飯を食べる、ずっとご飯食べてたわけですね。
そうですね、はい、大学時代4年間、はい、うん、
ちょっと聞いたんですけど、この番組出るにあたって、まあ、俺も年だし、まあ、ちょっと緊張してたんだけど、たまたま昨日鬼太郎だったんですよ、
はい、
で鬼太郎さんと俺の会話を聞いて、うん、すごい気持ちが楽になったっていう
ちゃんとしなくていいんだって
、まあ、あれでいいのかと あんなんでいいんなら別に私も大丈夫と、
まあ、
そう、
ま
あ、そういう意味では鬼太郎さんの力は大きい、
大きいですね。本当に良かったです。
良かったですか。
台本とにらめっこしてたんですけど、
う
ん、ずっと鬼太郎さんの流れてきて、
う
ん、
まあ、そうですか、
全然大丈夫だと、壇蜜さんの裏でずっと話してて、最後の締めも
自分で振ったのに締められなくなってたからね、昨日はね。
面白かったです。
ああそうですか、ありがとうございます、はい、まあでもね、まあ、このラブホテルの事情と同じように、はい、まあ、こういうラジオ界でも同じようにいろんな人がいて、
はい、
まあまあ、必然的に人の敷居を下げてくれる人もいる、うん、よかったね聞いて、
はい、よかった。
あれだけじゃないからねこのラジオ
もちろんですひどい人いっぱいいるから
いやもっとひどいのもいるけど、いやもうちょっと高尚なこともたまには話して
そうですよね、幅の広さが素晴らしい、はい、そうそう、だからなんかさ、うん、そのタイトルを聞いてね、うん、なんか人のセックスでご飯を食べるってなんかこう、うん、いやらしい話とか、うん、グロテスクな話ばっかりなのかなって思う人もいるかもしれないけど、うんうんうん、これ要するにこうね、うん、すごく自信のなかった柿沼さんが、うん、こうあらゆる人に対して、あ、人ってみんな不完全で、私も不完全でいいんだよなって思えるようになったって話なんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
それをね、う
ん、柿沼さんはどんな風に不完全だったんですか。
と私は結構人と比べがちで、うん、はい、うん、もう自分の見た目とか性格とかと比べて、うん、もうずっと落ち込んで、うん、人と目合わせられないみたいな性格だったんですけど、うんうんうん、そういう意味では本当に自分は不完全だって思い込みが強すぎるというか、うんうん、ま
あ、本当にリラックスして喋ってるいやでもあれだよね、まあ、ここにも書いてあったけど、
はい、
やっぱ驚いたのはこの人のね目を見ないで済む仕事だったわけだよこの仕事は、うん、逆に廊下ですれ違ったりした時になんか目を合わせてこんにちはなんていうのが変でしょ、
うん、ラブホテルだとね、ラブホテルだからそれがみんな嫌がるかもね、で学校が終わ、うん、大学終わってから働ける仕事で人の目を見ずに済み、うん、接客もしなくて済むと、
はい、もう全部揃ってる関係だったので、
うん、
もうこれしかないと思って選んで、
はいはい、どのくらい働いてたんですかそこで、
うん、大学1年生の頃から4年生なので4年間くらいですね、
うんうん、長いですね、
まあ、そういうことでなんかあれやっぱしなんかこうその仕事終わってからはなんかこう、まあ、いろんな人にのいろんな側面を見てなんかそんなに人の目をあんまり気にすることもないみたいな気持ちになってきて、
うん、はい、そうですね、うん、なんか誰でも隠してる部分もあるし見せられないものもあって、うんうん、っていう側面をドラムホテルで働くことを通してと見ることができたのでなんか普段は表、うんうんうんしか見れてないので、うん、なんかそういう面を見れてよかったなと思って、うん、それだったら大丈夫かもしれないっていうふうに思いました、うん、
これお片付けをするわけですね、
う
ん、要するにね、
うん、
あの使い終わったお部屋のお片付けを15分でやんなきゃいけない、
そうですね、
だから普通のバイトだったりしたら逆にそういうのは見えずに、まあ、まあマックでも何でもいいけど人の表側だけじゃん、
お客さんたちねみんな、ね、
はい、いらっしゃいませってニコとかさ、
うんうん、
ね、なんかコンビニでもそうだけどなんか裏側を見ることはこういう人と接しててないわけだ、
そうですね、
だけどラブホテルだと、まあ、帰った後、 とか、それからいろんな人来るし。
そうですね、本当にいろんな人が来ました。
俺前あの、まあ、変な、まあ、この年食ってこんなんですね、昔あの赤坂のラブホテル の、うん、あの横のあれで横のなんかライブハウスかなんかでちょっと、はい、仕事してたことがあって、はい、そのラブホテルが火事になってさ、大きな火事じゃないんだけど、ぼやみたいな火事だったけど、で出たらもう中からいろんな人が出てき
た。確かにね、TBS の人とか出てきそうですね。
笑っちゃうくらいいろんな人出てきたんだ。
確かにね。
うん、
そう
なの。びっくり、え、こ、あ、こんなおっさんがみたいな。あんな若い子連れてみたいな。
おお、あ、いろんな組み合わせで出てくる。
そうそう。いやいやいや、あの時はちょっとカルチャーショックを受けたけど、それと同じように、
そうですね。
いろんなお客さんを見てて、まあ、例えば、あの、絵本の中に出てくる話で何なんだけど、はい、あの、ブルーシートのお客さんっていうのがいるって書いてあったんだけど、
はい、そうです、そうです。
びっくりした、あれ。
びっくりした。いや俺若い頃ラブホテル行ってたけどね、まあ、でその話に、ね、しないよ別にさ、
さっき
じゃねえよそんな話してどうするそのブルーシートを、
でも部屋にブルーシート
を敷いて、これが俺ちょっと意味わかんないんですけど、はい、それどういうこと、
その
なん
か、う
ん、まあ、プレイの一環だと思うんですけど、はい、うん、あの絵の具とか、うん、そういうなんかスプレーとか金粉とかを使ったプレーがあるみたいで、私も掃除しかしてないんで何も分かんないんですけど、その部屋を汚さないためにブルーシートを敷いて、その上でプレーをするみたいな。
へえ、
何、よくあのアダルトビデオの撮影とかするんじゃなくて、
じゃなくて
普段の人で、
でもすっごい金色の人がホテルから出てくるわけじゃないでしょ、はい、
そうです、
だから落とすところまでやるってこと、
そうです、なんで、うん、あの本当に律儀で素敵だなと思ったのが、うんうん、あの洗剤、食器用洗剤が、うん、はいはい、空のゴミが置いてあったりとかたまにしてて、なんで多分掃除して帰ってるんですよ、
へえ、
絵の具とかを使った後に、
はい、はいはい、
多分、うん、なんで、うん、あ、すごい素敵、リチギでいいなって思って、なんか本当やりっぱなしじゃなくて、しっかり片付けてから行くっていうのは、
それはね、2つ意味合いがあるよね、うん、1つはリチギで掃除する人に迷惑かけないようにっていう気持ちもあるかもしれないけど、うん、はい、もう1つは自分が何やったのか、その痕跡を人に見せたくないっていう、うん、
そうね、そう、人の浴場する仕組みって不思議だね、その、うん、相手に色を塗ると興奮するのかな、
うん、色をスプレーかけて、
うん、自分かもしれない、
ごめん俺どうしても無地じゃダメなんだとか私どうしてもしましまじゃないとみたいな、なんかそういうことなの
いやだけどブルーシート、結構広いの、ブルーシートって結構あの宴会で使うやつだよな、宴会の桜見るときに使うような、
はい、そのくらいのレベルじゃないと多分、うん、動きにも動きいけないですもんね、100円ショップとかに売ってるサイズだと正座しかできないから、多分
もっと広いの、
うん、
正座もっとプロレスができるぐらい、
そのくらい、多分それを
もう、それは大変なもの持ち込んでるって話になるよ、
そうですね、
だって
なんでたまにその、うん、なんだろう、うん、デリヘル嬢の方とかが、
はい、
あのコロコロを持って、うん、キャリーバッグを持って、うん、来て、うん、
はいはい、
でその人が入った部屋の後を見てみると、うん、なんかもう大量の、うん、どうやって持ち込んだのっていうレベルのゴミとかが結構あったりとかするんで、
うんうん、コロコロってコロコロ、
キャリーバッグ、
あの引きずりちっちゃいトランクみたいなやつね、
キャリーバッグを持ち込んで、
はい、
うん、あ、そんな大荷物を持って、
なんかね、うん、こう本当絵本の中にちらっと出てきたけど、うんうん、そんなに使いますかってぐらい大量のローションのね、ボトルとかがね、はい、置いてあるお部屋も、
はい、
空きボトルが、
うん、そうですそうです、
あるんでしょ、
うん、なんでも本当実際にはプレイどういうことをしてるのか全くわからないんで、うんうんうん、
でもかえってわかんないから余計想像力はね
そうですね
24歳なのにいろんなことに思いを巡らすわね、
はい、そう、15分で掃除するのも大変ですよね、
そうですね、
本当に15分なの、
15分くらいでだいたい掃除しないと、うん、あの他の部屋の清掃もあるんで、
うん、
あの回っていかないので、うんうんうん、
バブル最初の頃は、
はい、
渋谷のホテルの、あのラブホテルの外に、
うん、
あ あの恋人同士の列ができた。
何それ、
入りたい人
なんかニュースになったの
よ。すごいやだその列。
いやだからそういう部屋の中を、うん、もうだから外に並んでる人もいるわけだから、
並ぶところからプレイなんだねきっとね。
いやいやそれは違うと思う
よ。並びプレイが好きな人たちじゃない。
まあもう並んでる、めっちゃ見られてるみたいなところから
始まって、見られてることってことです。
だって普通嫌じゃないですか。
お風呂の使い方も人それぞれみたいですね、うん、
はい。
いろんなことを掃除するのに書いてある絵本の中では、はい、かなりお風呂に内容をこだわって書いてありますね。
そうですね、
はい、どんなことがお風呂で起こってたんですか。
まあ、うん、お風呂ではもうローションもそうですし、うんうん、はい、あとはろうそく、
ろうそく
が垂れてあって、うん、でろうそくのろうって溶けた後ってもう本当難しいんですよ掃除が、うん、でお風呂の浴槽内にあると、うん、あの浴槽を傷つけちゃいけないし、
流したら詰まっちゃうもんね。
そう、かといって削ったら、うん、削って取れるものでもないんで、うん、もうなんか
どうやって取るのあれ。
ちょっとずつ、うん、あのシールを剥がすように、
ペロッと剥がれるように
ペロペロペロペロなんかこう
大変だ。
しないといけないとか、
ガム剥がすみたいな。
大変だ、
はい、
本当はだから別にお風呂にろうそく垂らすのが趣味じゃないよね。
多分そうじゃないと思います。
多分ね。
わかんないけど。
多分ね。
お風呂で誕生日でもないですよね。
う
ん、
そうですね。
誕生日で、ハッピーバースデー。
じゃないですよね。
そういうことは、なんかそこに人体があって、
うん、
まあそれにろうそくを垂らしてるんだけど、
うん、
その余波みたいなのが、
うん、飛び散ったのがね。
飛び散ったのが
残ってるんだ。
湯船に
降りついた。そうですね。
それ15分って大変だね。
あ、もう本当にすごい大変です、うん、なんか、
うん、
汗水垂らして、うん、走り回ってやっていかないといけないんで、
うんうん、
でもものすごい体育会系なんですよ。
あ、お仕事自体もね、
はい、
なんかいろんな筋力つきそうですよ ね、
そうですね、
指先から足から、はい、
ね、大変でしたすごく、
は
い、
お風呂はお風呂で大変で、あとベッド周りもいろんなことになってるわけですか。
そうですね、
はい、どんなことになってるんですかベッド周りは。
ベッドの上にパネル、
うん、はい、
電気とか音楽のパネルがあると思うんですけど、うんうん、
ベッドの上にパネル、
はい、なんか
ベッドの
操作するスイッチがいっぱいついてる、
あのベッドが回ったりするやつ、
そう、そういうボタンがいっぱいついてるパネルがあるんですけど、はいはい、そこになんか、うん、コンドームがこう、
うん、
並べてあって、
はい、
貼り付けてあるんですよパネルに。こういうパネルに
使用後のものが、
はい、
なんかこう、何でしょうそれは。
なんだろう、
天日干しですか
かな、なんか俺はやってやったぞみたいな。
そうだよ、だって俺はやってやったぞだよ
成果を披露してるんですか、うん、
成果を、うん、あの柿沼さんに伝えたかった。
そうなんですかね
大迷惑ですね、それ片付けなくちゃいけないんだもんね。
まあね、まあでもまあ、うん、それもなんか逆にね、うん、自分は怖い人だと思ってる人とかのことを、
うん、
はい、
うん、
萎縮しちゃったりしてるようなタイプだったんで、うん、あ、なんか可愛らしい人もいるんだなみたいな。
なるほど。じゃあ例えばそれをやる、あのそういうお仕事をそういうの見てると、
はい、
例えば、まあ、就活の面接とか、はい、なんかいろんな時に、うん、すっごいなんかちゃんとしてそうな人を見た時に、
うん、
この人もコンドーム並べてるかもしれないしなと思うとそんなに怖くなくなる。
そうですね。
それ、なるほどね。
まあ、でもライフハックみたいな感じになっちゃってますけど、
生きる知恵みたいなね、
ライフハックみたいになっちゃってるだけなんで、なんか根本的には変わってないのかもしれないですけど、
確かに、
ね、でもね、北郎さんの放送も聞いててやっぱりリサーチは大事だね、うん、そういうのはね。
そうですね、もう昨日はもうお二人のあのウィキペディアからなんかいろんな動画を拝見させていただいて
すいませんでした。こんなダメな年寄りもいますということでね。仕事をそうやってラブホテルのお仕事、まあ、いろんなのがあって、はい、まあ、絵本の中には、まあ、お風呂にうんこが起こってたり、
はい、
いろんなことして、
ね、大変、
ね、それつまんで片付けなくちゃいけなかったり、
う
ん、
ね、ひどいね、残してく人、う
ん、はい、ね、大変なことがたくさん中にいて、これは絵本になってますけども、その働く職場はあなたにとってとっても快適だっておっしゃってますね、は
い、そうですね。
どういうことですか。
なんか先ほどもお話ししたみたいに、うん、あの目を合わせなくていいし、
はいはいはい、
隠れないといけない、うん、 し、うん、っていう中でなんかこうお客さん と、うん、と店員っていう関係が、うん、そのコンビニとか居酒屋よりは、うん、とかと働くよりも、うん、とちょっとまた違ったような関わり方をしてないといけないので、うんうん、なんかそういうところが自分にぴったりだなっていうふうに思いました、
う
ん、
どういうこと
その合わなくていいし
合わなくていいけどでも仲間はいるわけじゃん仲間っていうか、
はいはい、
どんな人たちなのその人たちは
でも、うん、結構同年代の人が多くて
同年代が多かったの
はい私のラブホテルは結構本当に体育会系だったので、うん、あの若い子いっぱい取ってたんで、うんうんうん、同年代の子が多くて、うんうんうんなんでもう全然仲良くみんなで、うん、やってたりとか、まあ多分性格もちょっと似てるんですよね、うん、タイプが似てるというか
あそうか、はい、なるほど
なんで、うん、あの、うん、好きな時に一人で、うん、無言で作業したりとかもできるし、うん、もうそれをあんまり気にされなくて済むしっていう中でなんかこう、
うん
なんだろううん、みんな似てる、うん、ちょっと似てる部分があるから、うん、あの下手に盛り上げようとか思わなくて済むっていうか、うん、
それも気が楽ですね、
はい、
そういう仲間たちとなんかこう話題になった話で、
うん、
あの何やあの部屋行ったら、うん、いや節分やってたわよみたいな
はい、はい、
豆落ちてたわよみたいな話題もそういうところで広がるわけ
そうですね
ラブホテルで節分
節分プレイですか
分かんないですよ
知らないそこまでは
どっちかが鬼になるの
分かんないですよ
それは巻くお豆を巻く方が興奮してるんですか、うんうんうん、それ巻かれる方が興奮してるんですか、うん、どっちなんでしょう
あの多分裸で豆ぶつけられて廊下に出てこなくちゃいけない鍵閉められて外でオロオロしてる、まあ、男か女かわからないけど
そのハラハラも含めてきっと彼らにとって、
うんうん
う
ん、だからそのドアの外で裸になってる、まあ、男かもわかんないけど、まあ、その豆の散らかった横を、まあ、何も見なかったように
そうそう知らないふりして、
まあ、通り過ぎていくわけだ
そうですね
でまあまあ、いろんなことはあるでしょう、はい、それは本人も書いてあるし面白いこともあるんだけど、
はい、
どうしてじゃあこん、まあ、内容はね、うん、どうしてこれが絵本になったんですか
何、うん、だろうと友人に、うん、あのジンをジンってマガジンのジン、
はい、
あの自由に作っていい冊子みたいなのがあるんですけど
え家中って何どうい
ったジン
あの ZIN、うん、ZINE ですね、うん、マガジンのジン、
うん
っていう、まあ、なんていうの、誰でも雑誌が作れるみたいなものですかね。
家中、どこに家中にって言ったらどこに
友人です。
友人。
友達に。
あ、友達にそういう人がいる、いたってこと、
はい、はい。で、作るから参加してくれっていうふうに言われて、うん、でそれで最初何書こうかなと思った時に、うんまあ、ものすごい、ラブホテルで働いてるっていうと、うん、ものすごいなんか何があるのどういうことがあるのってすごい惹かれるので、うんまあ、なんか最初はもうそれをまとめて、うん、でそれを見せようっていうふうに思って、うん、で書き出してたら、うん、当時インターンしてた会社の社長さんに、うん、面白いからそれ本にしちゃいなよっていうふうに言っていただいて、うん、でそこからもうすぐ絵本を書き出して、
うん、ってことはこの絵も字も柿沼さんってこと？
あ、そうです。
絵も君が描いたってこと？
そうです、はい。
すごく可愛らしい、うんうん、なんかほのぼのした素敵な絵なんですよね、うん、
絵もっていうんでちょっとまあうんことかいろんなのが出てくるんだけどこれを片付けてる人はこれはあなたですよね
そうです私です
あなたのキャラはなんかちょっと雲をつかむようなキャラ設定になってますよね
、はい、
耳がついてる、ね、なんか、うん、白猫の被り物
そうだね
のおばきゅうの合体したような、はいはい、面白いキャラクター、
は
い、
これはあなたですよね
はい私です、
はい、なぜですか
なぜですか、
うん
まあ、私の実体験のお話だったので、うん、私しか書けない、うん、なと思ってい
やそうなんですけどそれそうなんですけどこれをいろんなことはこうなんかこう 絵になってるんだけど、ご自分がちょっと雲をつかむようなキャラクターになってるじゃないですか、うん、はいはい、その今言ってこうなんて表現するね小島この絵、この絵は
え、だからその、うん、あの、うん、猫耳のついた白いおばきゅうみたいな、
雲みたいな、
うん、なんか服をねパフってかぶってるみたいなキャラクターですね、
は
い
は
い
は
い
は
い、
それは、シーツをかぶってるっていう設定で、
そうなんだ、ラボだから
なんか女の子リボンのついた女の子にシーツがかぶさってるから、はい、もう耳みたいに見えるようになってて、
はい、
っていう一応裏設定でやってます、はいはいは
いはい、なんでシーツかぶってるの、
まあ、見られたくないからこう膜を張ってっていう風な設定、
それでこの絵になってるわけ、はい、へ
でもこの設定だとなんかね、うん、あの、うん、こう結構びっくりしちゃうような話も、うん、なんか かわいらしく見られちゃうっていう感じでいいですよね、うん、
はい、そうか、そういう意味合いなのか、なるほど、わかりました。
これあの、うん、200冊限定で作ったそうなんですけど、うんうん、もうねあの手元にはない、もうあの欲しい人が多くって、はい、手元にないと伺ったんですが、これ、うん、今日この話を聞いて柿沼さんの絵本欲しいなという方は、うんうんうん、これどうすればよろしいですか。
そうですね、うん、あの今のところあの増刷する予定がないので、うんうん、まあ、何かあれば発表告知をしたいと思ってるので、うん、はい、ツイッターの方をフォローしていただければ、うんうん、はい、あの、うん、多分何かがあれば帰る時が来るかもしれない、
うん、柿沼さんひらがなで柿沼で、
あ、はい、
アカウント持ってらっしゃる、
そうです、
はいはい、じゃあそれで検索、はい、
柿沼さんでもこれあれ書いて、
はい、
まあ、こういうちょっとクリエイティブなことを始めてくるってことは、
はい、
この後やっぱり何かものを書いたりしながら生きていきたいなと、
はい、ね、生きていきたいです本当にな
ので、うん、あとなんかアニメ化されたら見たい気もする、
ね、うん、あ、そうですね、うん、なんかいいお話が、うん、まあ、うんうん、まだ全然発表できないんですけど、まあ、
はい、
もしかしたらあるかもしれないな、うん、みたいなのがあるので、うん、また何かあればよろしくお願いします、
はい、はいはい、わかりました。
今日はね、うん、本当にあの大きな素敵な瞳で私と大竹さんのことをしっかり見ながらお話しくださいました、うん、ありがとうございます、うんうん、柿沼さんでした。ぜひツイッターでひらがなで柿沼で検索して、アカウントをフォローしてみてください。今日のゲストはラブホテルの絵本の著者柿沼さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.